食育の時間。
服部幸男です。食育の時間ポッドキャスト、前回より6月に行われました食育推進全国大会のパネルディスカッションの模様をご紹介しています。島根県で行われましたけどね。さあ、パネルディスカッションのテーマなんですが、今だからお弁当から食育を考えてみるというものでしたよね。まあ今だからこそね、お弁当が大事だろうと、食育としてねどういう位置にあるのかなんていうことをね、まあ話し合っていただいたわけですが、ローソンの伊藤さんに続きまして、今回は香川県綾川町立ですね、綾上中学校校長の竹下和夫先生のお話をお届けしたいと思います。竹下先生は弁当の日の生みの親と言ったらいいんじゃないでしょうかね。子供たちが自分のお弁当を自分で作るという試みを始められた方なんですよね。実はこの弁当の日の取り組みは今全国521校以上の学校で行われているんですよ。今回のパネルディスカッションではその弁当の日のことをですね、お話しいただきましたよ。では会場での模様をご紹介しましょう。それでは次お願いしたいと思いますが、竹下先生にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
香川県の綾川町立綾上中学校から参りました。顔は長いが話は短いって言って、だいたい生徒相手にするときは話が短いんですけど、講演のときは最低8時間は欲しいと言い続けてきて、実際は90分ぐらいで話をするんですけど、とりあえず15分時間をいただきました。十分な話ができないかも分かりませんが、どうぞよろしくお願いします。2001年、滝の山小学校の校長として2年目に入ったときに、PTA の総会の時に、保護者を前にして、今年滝の山小学校は弁当の日をしますと言いました。言った途端に保護者からというブーイングが上がりました。で、私がその時に、滝の山小学校がしようとしている弁当の日は3つの決まりがあります。1つ目、子供だけが作ります。献立、買い出し、調理、弁当箱詰め、片付けの全てを子供だけにやらせます。親は手伝わないでくださいと訴えました。さっき大変なブーイングをしてた親たちがニコッと笑ってくれました。2つ目、弁当作りをするのは5年生と6年生だけです。そのわけは、家庭科の授業があるからです。家庭科の授業で弁当作りに必要な基礎的な知識と技術のすべてを学校が責任を持って家庭科の授業を1学期に前倒しをして教えます。ご家庭で教える必要は一切ありませんと言いました。またニコッとしてくれました。3つ目は10月の第3金曜日を1回目とします。その後第3金曜日をかけて11、12、1、2と5回、これが滝の宮小学校がしようとしている弁当の日です。学校週5日制が今年から完全実施になります。両親が仕事に行った後、子供だけが家庭に残るという土曜日が増えました。その時に5年生6年生の子供がいれば、弟や妹のお昼ご飯は冷蔵庫の中にあるもので僕が作ってやるから心配しなくていい、お父さんお母さん行ってらっしゃいと、この状態にまでしようと思っています。くれぐれも子どもたちの弁当作りを手伝わないでくださいと訴えました。一言のブーイングもなくてニコニコしながら参加者全員がうなずいてくれまして、滝の目小学校の弁当の日がスタートしました。弁当の日の朝、子どもたちが学校へ登校してくるとカバンを開けずに弁当箱を開けて教室の中をうろうろしています。その時の様子です。子どもたちとっても素敵な笑顔ですが、頭の中はチェックをしてるんですね。親に作ってもらった弁当を見せやこしてるんです。たった一人で作るんだよって言ったんですが、やっぱりほとんどの子供が親に作ってもらってます。でも親に作ってもらった弁当の中で、本当にお米を研いだ子、本当に買い物に行った子、卵焼きを焼いてて失敗した子の話が盛り上がってくると、子供たちは心ひそかにこの次は自分でお米を研ごうと誓います。この次は自分で買い物に行こうと心に誓います。そういうふうに心に誓った子が次の弁当の日までの1ヶ月間 親と一緒にスーパーに買い物に行って、親と一緒に台所に立って弁当を作り始めます。2回目の弁当の時は子供たちが弁当を見せながら全部全部と言いながら全部自分で作ったぞと胸を張った子供たちの数が教室の中で増えます。増えたのを見て次の子供が作ってもらった子供がこの次は自分で作ろうというふうになります。2回目の弁当の時に5年生の男の子が巻き寿司弁当を持ってきました。明らかにたった一人で作った弁当でした。他の子たちがショックを受けて家に帰って親に訴えます。お母さん巻き寿司弁当が出た。お母さんがたらりと汗を流して親が作ってるやろって言うんですが、誰それくんは嘘つかない、母さんあの子自分で作ってる、この次友達をあっと言わせたいからおかずの作り方を教えてって言うと、お母さんがたらりと汗を流して考えとくわ、この状態が8年間続きました。親のレベルが随分と上がりました。家族のために食事を作るお母さんだったり、それからお父さんが台所に立ち始める、お母さんができない料理をおばあちゃんが教えてくれるということがいろんな家庭の中で起きてきて、子どもたちが弁当作りに熱心に取り組むという状況になりました。弁当の日の1時間目は、記録写真を撮るためにこのような形で机の上に並べて受け持ちの先生がデジカメで撮っていきます。で、記録カードに貼っていくわけですね。滝の目小学校の子どもたちは今全員、5、6年生で7回弁当作りしてますので、7枚のファイルを持って卒業する形になっています。記念写真を撮ってほしい人は休み時間に廊下に来なさいって声をかけると、弁当を自分で作った子がニコニコしながらやってきます。テレビに出た2番目の子供です。テレビに出ることによって地域がガラッと変わりました。本当に小学校の子供たちが朝の5時に起きて、たった一人でエビフライを揚げている。この子はもう道を歩いていると誰それの孫やとかね、どこどこの何人目の子供やとかということの声かけをされました。私は子供の時は油屋の息子ということで近所の人みんな知ってたんですが、そういうことがこの弁当の日の報道の中で広がっていきました。私が国分寺中学校に変わった後も後の校長先生が弁当の日を継続してくれました。私が写真を撮りに行くと子どもたちが前校長がやってきたということでとってもニコニコしながら、本当にレトルト食品を小学生は使おうとしません。親が勧めても使おうとしません。自分で卵を割って殻がボウルの中に落ちてその殻を手でのけるのが大変だったかとかいう話でも子どもたちは盛り上がっています。私はその弁当の日を実施する前に1ヶ月、実施する前じゃなくて提案する1ヶ月前に2人のお母さん PTA の役員さんに校長室に来てもらったんですが、弁当の日をしますよという提案をしたときに2人のお母さんとも校長先生弁当の日無理ですと言いました。理由が3つあって、2人とも、ね、5年生になる女の子を持ったお母さんだったんですが、校長先生私娘に包丁を持たせていませんと言いました。2つ目がガスコンロに触るなと言って育ててきましたと言いました。3つ目、朝早く起きられるはずがありませんと言いました。3つの理由を挙げて反対 をされたんですが、私はいや子供って任せたらやるもんですよ、今日はどうもありがとうございましたと言って帰ってもらいました。弁当の日なんて無理だって言ったお母さんの子供がこの中に一人います。ランチルームで弁当を食べています。とっても施設的に恵まれていて教室では給食を食べてないわけですね。で、弁当を作った日はランチルームで弁当を食べます。2学期から6人掛けのテーブルに1人ずつ各学年座るんです。6年生が弁当を食べています。隣は1年生です。1年生の子供が覗き込んでいます。覗き込んで自分は5年生になったらとんかつ弁当を作ろうとイメージをします。でその時に、あ、僕とんかつ作ったことない、買い物に行ったことない、ご飯も炊いたことない、どうしようって言って家に帰って、お母さん僕5年生になるまでにとんかつ弁当を作れるようになりたいって言うと、親の方がじゃあ一緒に買い物に行こうということで買い物に行って、新鮮な肉の選び方とか、それから消費期限賞味期限のこととか産地のこととか、 スーパーの仕組みとかということを親から話を聞いてどんどんそれを覚えていって、子供が作った料理を家族が食べるという現象が増えていきました。これもこの子は1年生ですが、大変な見つきでこう覗き込んでいますね。この子は6年生です。隣の子は3年生なんですけど、この右端の子は、実はさっき覗いていた子です。1枚戻してください。この子です。小学校1年生の時に、覗いていた子が覗かれる側になりました。送ってください。この子です。この子は今中学校3年生になっています。ですからこの子が小学校4年生です。もしもう1回チャンスをいただければ、来年この子がこちら側に座ってニコッとしますので、その写真を紹介したいと思っています。5年生になったらこんな風になりたいという、これは斉藤隆さんの憧れに憧れるというふうな考え方を使った、いわゆる、通過儀礼的な技法ですね。滝沼小学校は弁当の湯を始めて今9年目に入ってますが、今でも5年生と6年生だけしか弁当作りはしていませんけれども、4年生までの子が弁当を作れる状態になっています。それは覗かせるととってとても教育効果が上がるということで、私の後を続けた末澤恵子校長先生が、弁当の日には5年生6年生の弁当100個近いのを全部並べてですね、で1年生から4年生全員の弁当を覗いてから給食を食べさせると、これを弁当の日の旅にしました。これをすると子どもたちはもうそれを覗き込みながら、あ、こんな弁当作りたい、これ美味しそうや、これどうやって作ったんやろ、あ、これ兄ちゃんが作ったやつや、僕一緒に作ったとかっていう、そういう話で盛り上がっていきました。5年生の弁当の日の様子なんですが、黒板に初めての弁当の日って書いてます。28回弁当を覗き込む側だった子どもが5年生になってやっと作る側になりました。その時の喜びが子どもたちの表情に現れています。これが5年生一発目の弁当です。子どもは信じて任せると本当にできるようになっていきます。弁当の日が始まって4年目になった時に、男の子が弁当の日は楽しいけれど早起きがつらいっていうことを言い出しました。一生懸命考えて思いついたんですね。6人でグループを作って一品持ち寄り形式にしようと。そうすると時間は短くて済むし、無駄が少なくなるし、友達が作った5種類を食べられる。で、言い出しっぺの男の子がどうせならテーマを決めよう、テーマは中華だ、俺は餃子を作ると、そこまで言い切ってしまって、チャーハンを作るって言った女の子に対して、俺ピーマン嫌いやからなって言いました。女の子は自分が得意料理だったからチャーハンを取ったんですが、自分が作ったチャーハンはいつもピーマンが入ってて、いつも家族がおいしいおいしいって食べてくれてる経験を持っている子でした。男の子がピーマン嫌いやからなって言った時に、ピーマンが入っててもおいしいと言わせようと思いました。大変な努力をして当日迎えました。女の子が作っていったチャーハンが入ったタッパーの蓋を開けた途端に、男の子がうわピーマン臭いと言いました。その日の帰りの会の最後のところで受け持ちの先生が、今日の弁当の日の感想を書いてから帰りなさいと言いました。女の子が一生懸命作文を書いて、その作文が、もうすでに私は国民中学校に移動してましたが、子供がこんな作文書きましたよって言ってコピーを届けてくれました。こんな作文の内容です。今日の弁当の日は一品持ち寄り形式になりました。テーマが中華になりました。私はチャーハンを作ることになりました。私がチャーハンを作りたいというと、誰それ君が俺ピーマン嫌いやからなと言いました。私は多分ピーマンの苦さ、それから匂いが嫌いなんだろうと思いました。帰ってからピーマンが入ったチャーハンの作り方を練習しました。ピーマンを切るサイズ、ピーマンを炒める時の火力、それから香辛料の入れ方、何回も何回も何回も作り直して、これならあの子に喜んでもらえるぞと思える自信作ができるようになりました。弁当の日の朝、私は早く起きて6人分作ってタッパーに入れて持ってきました。今日タッパーを開けた途端、誰それ君がピーマン臭いって言いました。とってもつらかったです。私はその子に喜んでほしかったんです。その子にピーマン入ってるけど美味しいなって言ってもらうことだけを考えて何回も何回も作り直したんです。 でもその子にピーマン臭いと言われたと、とっても辛かったです。辛くて仕方がないと思ってた時に、私はついこの間お母さんが作った晩ご飯のおかず一口食べて、お母さんこのおかずおいしくないって言って、その皿をお母さんの方に押し返したことを思い出しました。あの時のお母さん、今の私のように辛かったんだ、お母さんごめん、お母さんも毎日毎日家族においしいと言ってほしくて一生懸命作ってくれてたんですね、私はそのことを知りませんでした、これからお母さんが作った料理決しておいしくないとは言わないことにしました、私は子供たちを消費者ではなくて生産者の立場というものを経験させようと思って取り組んでいます。ですから、この作文は私にとっても宝になりました。朝早く起きられるはずがありませんと言われましたが、早い子は3時に起きました。寝つけないので3時から弁当作りを始めました。3時45分に出来上がったので安心して寝ましたと書いてます、手巻き寿司を持ってくる子が出てきました。隣の子は大変な災難です。延々と手巻き寿司を食べている横で給食を食べ終わった子が覗いています。6年生の最後は教室で思いっきり騒ぎながら食べようということで、自分たちが得意料理を一品ずつ余分に作って取り皿を持たせて食べると。でその場面を1年生から4年生は教室の方へ覗きに行きなさいと、これも 全校生が教室へ覗きに来ている様子です。6年生卒業アルバムに載せますと言ったら気合の入った弁当が出てきました。これが滝上小学校の弁当作りの、その全員が、学校規模は350人で、これは5年生2クラスのうちの1クラスですね。すべてご飯だけで作った弁当だったので、ご飯と笑顔フォトコンテストというコンテストに応募すると最優秀になりました。読売新聞社賞をもらって20万円、滝上小学校に寄付しました。というような調子で、まだまだ続くんですが、時間が来ましたので、ここでとりあえず終わります。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。竹下先生とは5、6年前ですかね、ちょうど2001年からこの、お弁当を子どもたちに作ってもらおうっていう運動を始められて、それから数年してからです、2004年ぐらいにお目にかかったのとね、さあ先生のね取り組み、その当時お会いした時にはね4校しかまだその他の学校でやってたところがなかったんですよね。今現在先ほどもちょっとお話したように521校ですよね。すごいですね。もう先生がね発案されたこと、僕よく聞かれるんですよ。食育って何からしたらいいんですかってよく聞かれるんですね。まあいろんなことは申し上げんですけども、先生のようにね、はじめこれ信念持ってやってみたらね、だんだんそれが広がっていく中で、今先生本当に動員づけとかね、それがお上手だなというふうに思いますね。やる気にさせるっていうね。で親御さんにはねやんなくていいよっていうはじめね話でしょ。親御さん喜んだけど、結果的には親御さんやってるんですよね、子供のこと心配になっちゃって。ですから本当に動員づけとかやる気、ね、モチベーションであるとかね、いわゆるやる気っていう方にね持っていくのがお上手で、僕本当に感心して見てました。さあそんな意味ではね、何をやらせたらいいかって言って、ある学校がね、先生がこれお弁当でしたけど、僕は子供の頃の思い出の中に、年上のお兄さんお姉さん、5、6歳違うんでしょうね、年下の妹分弟分と一緒に昔遊んでた記憶、この中で皆さん遊んだ記憶のある方手を挙げてください。なんかみんなでわっと、おーいらっしゃるね、はい下げてください、ありがとうございます。最近そのように子供たちが年齢差のある人が一緒に遊んでるその姿をご覧になったことある人手を挙げてください。急に減りましたね。ね、先ほどだいたい全体の半分ぐらいの人が手を挙げたのに、今ざっと見て、9しか上がらなかった手がね、本当にそうなんですよね。この頃ね、年差のある人と一緒に遊ぶ機会ってないんですよ。 でね、今日先生がね、先ほど小学生1年生があのね、頑張るぞっていう顔してね、あの横目で見てましたね、あのお兄ちゃんとかお姉ちゃんの、ね、作るやつ、あの一緒に遊ばせるとか、ああいう一緒にこの行動させるとかいうのはものすごく食育にとっては大事なね、あの動員づけなんですね。っていうのはその、先ほど手を挙げた方にもう一度お聞きしたいんですけども、あの最近ご覧になった方っていうのは、子どもたち遊んでる姿をご覧になってるけど、その時にあの保護者一緒にいちゃダメなんですよ、あれ保護者がいちゃダメなんですよ、先生だとかね、お父さんお母さんが一緒にいないところで遊ばせなきゃ意味ない、あの表で遊んでくるって言ったらダメよ、行っちゃう、表危ない人いるんだからって今大体そうでしょ。そうするとね、あの家にね同級生呼んじゃうんですよね、親御さんは。で同級生呼ぶことによってなんか親御さん安心してるんですけどね、子供同士はね同級生の範疇しか出ない。ところがあの幅の広いね、お兄ちゃんお姉ちゃん一緒遊ばしてると、何かあった時にね、必ずね、あのこれを仕切ってくれるのお兄ちゃん、お姉ちゃん、それをまたね小さい子は見ていてね、その年になるとやるようになるんですよ。これは大人になるために一番大事でね、学校教育より大事なの。それが今の日本になくなりつつある。これはね整備しなきゃいけない一つなんですけども、その中の一つに先生が先ほどやったようなことね、お弁当を通してね、その整備されてるんですよ。ある世田谷の学校ですけども、小学校朝30分早く学校に小学校来させるんです。1年生から6年生まで。そしてカバンをねバーンと部屋にね投げ捨てて、みんな校庭に集まってね、1年生から6年生にごっちゃに遊ぶんですね。それをするようになってから、ものすごくね、朝早く来たいっていうんで、30分どころじゃないですって、45分がね、1時間になって、もう朝からわわわわやって、それ元気になって、それでお腹すくから、もっと朝食をね、食べてこなきゃっていう気になって、家までそれが影響してなんていうことあるんですよね。だから今の先生のお話伺っててね、そういう意味のね、あの食育の、ね、部分を全部こうギューッと、ね、押し込んだようなお話を、ね、聞かせていただきました。本当にありがとうございました。さあ、弁当の日の創始者でしたね、香川県綾川町立綾上中学校の竹下和夫先生のお話をご紹介いたしました。さて次回はこの続きで漫画家の魚戸修さんのお話をお届けしたいと思います。食育の時間、服部幸男でした。
おしい。